こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。10月になりましたね。なんと今年も3ヶ月を切りました。マッハな時空を生きているという感じですが、私はなんとなくその早い景色を眺めているような気持ちでいます。この才能開花っていうのは、私がこの仕事でサポートする大きな一つの柱なんですけども、才能開花自体は決して難しくないんですね。多くの場合、才能っていうのは皆さん無意識ですでに使っている、だけど自分ではそれを才能と思っていない、もしくは価値を感じていない、みんな簡単にできるよねっていうぐらい、みんなできてると思うしみたいな、そんな風に感じている方が、多いんですね。まあ、場合によっては封印している場合もありますが、もうほとんどの場合はすでに才能として使っている状態なんですね。いずれにしてもそれが才能だっていう風に意識してもらうこと、そして、それに価値があるっていうことを知っていただくっていうことに私は重点を置いています。それは、自己価値を再認識すること、また自尊心を高めることっていうことにつながるんですね。そうすると才能自体を、非常に健康的に使っていけるんですね。健康的に使っていけるっていうのは、まあ、自分にも地球にも優しいエネルギーみたいな、ことですけれども、私たちはエネルギー体ですから、昔のディーゼル、今のディーゼルクリーンですけど、黒煙を上げてね、生きてる人、もしくは本当にクリーンエネルギーで、もうなんなら空気を清浄するような生き方っていう人もいらっしゃいますよね。なんとなくこう自分の知ってる人のこうお顔が浮かぶんじゃないかなって、人のことだとなんとなくイメージできますよね。自分はどうなんだろうみたいな感じでね、自然にできるようになるっていうことはね、その才能と意識して、その価値を認めて、その才能を使っていくっていうことをしていくとですね、他にもいいことがすごくたくさんあります。まず、気持ちよくエネルギーが注げるっていうこと、そして必要以上の疲れを感じない。そうすると変な風に老け込んだりしないんですね。さらに言えば魅力が高まる、人生の質が上がる、シンクロニシティが増えたり、シンクロニシティに気づけたりする。そして自分を生きることと共に生きること、共存ですね、そのどちらも楽しめる。人生のバランスが取れて、やりたいことができ、人生 で実現できるっていうことが増えていくんですね。ですから、自分自身を認めていくっていうことに結局つながるんですけど、その才能を使っていくっていうことは非常に重要なんですね。その辺、自分の才能は私あるかしらとか皆さんおっしゃいますけど、才能ない人いらっしゃいませんので、大丈夫です。でそこと現実的にどんなところとこう生かしていくのかっていうところも、そこが分かると自然と、ああこういうことかっていうふうに結びついてくると思うんですね。でその、自分の才能の価値を認めたり、自分自身の価値を認めたりっていうことのために、私はセラピーでもそうですけど、講座ではね、その根本的なコアな、まあ、土台みたいなところを、ご自身が確認しながら、整えてこう癒しが起こるように、進めていくっていうのがこう私の特徴なんですね。まあクラスに出たことがある人はお分かりかと思いますけども、非常に脱線が多いですね何気ないエピソードとか、その時ふっとこう私の頭の中でこう思い浮かんだこととか、世の中の出来事とかも含めて、また全然関係ないような話とかがこう出てくるんですけど、それは非常に、大切なメッセージだったりしますね。もしくはもちろん、個人的なことで私守秘義務がありますので、クライアントさんのことペラペラペラペラ喋ったりできないんですけれども、こういうクラスの時っていうのは、ケースの話っていうのは一番分かりやすいんですね。ご本人が特定しないように、もしくは承諾があったり、これは皆さんに言ってもいいですよっていうことに限ってなんですけれども、そんなお話も、まあ、ブログでは書けませんから、 クラスの醍醐味の一つかなっていうふうに思います。人の人生っていうのを、見たり聞いたり感じたりするっていうのは本当に、深い学びになりますね。そういう意味で私はこの仕事をしていて非常に、もうありとあらゆる宝物をこういただけてるなっていうふうに日々日々感じて、います。というので私の脱線話はそれはそれで組子劇場として楽しんでいただきつつ何かメッセージが届けばいいなっていうふうに思ってます。私の中学時代、理科の先生を3年間同じ先生だったんですが全く教科書を使わない先生だったんですね。本当に3年間1ページも開かないので最初に渡された P っていうね新品のまんま3年間終わるんですね。授業はまるでも遊んでるみたいにすっごい楽しいんです。楽しすぎて受験大丈夫かなっていうふうに心配になるほどでしたけどね。校外のねいろんな、模擬試験とか受けてもこうスラスラ解けてたし、あんまり理数は得意ではないんですけども全然大丈夫、解けました行きたい高校にも行けましたとても興味深かったです。遊んでいるのに分かるようになってるなんて本当に魔法みたいっていうふうに思っていて、私も、カウンセラーになって1年後ぐらいですかね、心理学講座などクラスを開講するようになってから私もそんな風に伝えたいっていう風に思って、そのただ理論を教えるとかこれはこんな風に解釈するんだよっていうことだけではない、同時にセラピーがこう起こってしまうような、ちょっと魔法のような授業っていうことでね、工夫して現在に至ります。楽しすぎてあっという間に1日がこうしまう、あっという間に2日間が終わってしまうというような、クラスです。ぜひご体験ください。また人生でにおいてね、大切なことというのは非常にシンプルなことが多いんですけども、その理解が深まるようにというところも大切にしていて、例えば、自分自身の中にある愛なんてねなんかふわっとしてますよね、なんじゃそれみたいな、そんなことを、もうガチでリアルなこととして、実感できたり、そしてまたそれを実感することによって魂的にも精神的にも成長できるようにっていうふうに心がけています。一人一人が成長して自分の足でしっかり立てるようになり、その上で誰かと共に生きるっていうことを楽しめたらとっても素敵な社会になりますよね。個人レベルの繁栄、その集合体というのが社会です。私たち一人一人がどう生きるかというのはとっても大切なんですね。私のセッションとか講座も実は裏メニューがとっても多いんですね。長いことこのお仕事を、ね、させていただいているので、いろんな歴史があり時代によってこう流行りみたいなのもありましてね、いろんなことを学びました。全部できることを載せてしまうとホームページがめちゃめちゃになってしまうので、リクエストがあった時点で何らかの告知をして開講したりしています。裏メニューですからね、新しく知った方はねリクエストのしようがありませんけどね、どこにも書いてませんから、ですので微笑みの魔法を聞きの皆様に裏メニューの一部をご紹介しますと、カラーセラピスト養成講座、これは今月銀座で行いました。すごい楽しかったですよ。とっても奥が深く、どなたでも受けていただけますけど、本当上級者向けっていう感じで、この講座で自分の感覚に目覚める人が非常に多い2日間の講座です。セラピストになれますし、ティーチャー資格も同時取得ができますので、自分でお教室を、開講することもできますね。ぜひ、これもなんとなくピンときた方はリクエストしてくださいね。そして裏メニューの中のエネルギーワークで最も一押しなのが直伝霊気なんですね。私自身たくさんのエネルギーワークを学んでいろいろ行ってきたりしましたけれども、エネルギーワーク何か一つだけって言われたら迷わず直伝霊気選びます。ものすごいシンプルで基本中の基本ですけど、このエネルギーヒーリングっていう神髄が非常に凝縮しているものですね。ヒーラーになりたいという方はこの精神を学ぶと、他のメソッド、例えば整体をミックスしたり針鍼灸の免許があるよとか、エステをやりますとか、何でも非常にパワーアップします。 エネルギーもそうなんですけどね、その神髄っていうのはやっぱりね、日本のものなので、心なんですね。非常に日本っぽくて、素晴らしい、精神がそこに流れています。剣道などの武術とか、華道や茶道にも通ずる精神というのが宿っていて、それでいて非常に実践的なんですね。そしてまたこの伝授がね、霊授っていうんですけど、非常に神秘体験なんですけども、その伝授するのが私たちがめちゃめちゃ楽しいんですね。通常は私はもう霊授の時だけ登場して皆さんに霊授を行い、キラ先生とともに、で普段の授業とかいろいろなやり方ですとか、他その他の大切なところはキラ先生がこう行うっていう感じでね、これは近年特に震災後の場合はやはりご家族の方がっていう、ご病気でできるようになりたいんだっていうようなことで急遽開催っていうことが実は多い、メソッドですけど、本当にお家の中にお子さんがいらっしゃる、動物を飼ってらっしゃる、ご両親が病気があるよとか、自分でも旦那さんでもいいんですけど、そういう方も本当に毎日ほとんど自然にご飯を食べるような感じでヒーリングができますので、超おすすめです。もちろんヒーリングをする方がこれを知ってると、もう本当に他のことがヒーリングって何だろうっていうことがこう分かるので、ぜひね受けていただきたいですね。そして、もう一つご紹介すると、ヒプノセラピスト養成講座もあります。私現在はセッションで昔はベッドに横たわって誘導してヒプノをやるって やってたんですけど、現在はしていませんけども、ヒプノセラピーのエッセンスは今ももちろん使っています。潜在意識のレベルをクリアにすると、潜在意識レベルでできることが増えて現実化に役立ちます。とってもパワフルです。そのパワフルな分使い方が非常に重要なので、そのあたりもお教えしています。悪用しないっていうのはね、本人のモラルの問題で、そんなのは論外ですけども、そうじゃなくてその逆効果の使い方があるですね。逆効果の使い方っていうのはやり方ではなくて、その思考の癖とか信念の扱い方っていうところで、どういう意図を持ってそのセラピーをやっていくかっていう設定のところが実はすごい大事なんですね。カウンセリングスキルも必要としますので、その辺も進めながらっていうことですね。自分自身との対話、そしてリラックスの時なども、自分自身にする時でもですね、その辺に気をつけると、自分自身の顔の表情とか顔立ちまで変化があったりします。本当にこう、その人ってこういう顔だったんだなっていうお顔立ちになりますので、面白いですよ。当然見えてくる世界も変わりますので、現実で選択することにも変化が出ます。人生が変わりますね。セラピーでできるのは、自分の本心にどんどん近づいていって自分を統合することです。それによって、成長していく、そうすることによってまた人生の質や景色が変わっていくんですね。実は変わっていくのが自然な姿なんですね。私たち生命体というのはですね、変化しないように頑張ってしまっているというところをこうほどくっていうことに近いのかもしれません。もしかしたら自然な流れを、皆さんそれぞれが感じられますように。それでは天秤座新月のメッセージをお伝えします。天秤座の新月、タロットカードでいうところの、0番のカード、ザ・フールのカードのような、イメージが見えています。あなたはあなた自身を信じることが非常に重要だということですね。正しさというのは誰の正しさなんでしょうか。あなたが、信じることに対してまっすぐ、飛び込んでいくということが必要です。どうしても先延ばししてしまうことによって人生は足踏みをしてしまう、人生において足踏みをするような時期というのは大切なのですが、この時期足踏みするのではなく、この変化の流れに乗っていくということが非常に重要です。自分自身を信じ、そして しばらくここ最近ずっと出てるキーワードなんですけども、その豊かさっていうキーワードが出ています。自分が考えていた豊かさの概念が変わる時でもあります。まるで溢れ出すような豊かさというものをあなたの中に発見していく、それが、精神的な豊かさもそうですけれども、私たちが人間として生きている現実、物質的な豊かさっていうのにも、通じます。その両方ですね、どちらかではないんですね。どこかどちらかを手放す必要はないということです。あなたを信じ、引き延ばしをせず、そして、溢れ出る豊かさという、豊かさの概念が激変するような、そんなワクワクする、幕開けになりますように。ありがとうございます。10月11日は講座の予定がいろいろ入っております。ホームページをご覧いただきますと最新の情報ができるだけ更新するようにしておりますので、ぜひご覧くださいませ。そして、私が宮城理沙のペンネームで2016年にリリースしました電子書籍本の菩薩もどうぞお読みいただければ、嬉しいです。宝石の会、東京でも、そして福島や郡山、そして仙台などでも予定がございますので、ぜひ、お会いしましょう。そしてまた魔女スクールが開講します。東京が20日、仙台は21日、ぜひ、お越しください。そして、月のオラクル、月のワークショップですね、今月は25日、銀座で行います。いつもと違いまして、30分のチャネリング体験を予定しておりますので、ぜひご興味ある方お越しくださいませ。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。